ルツ記の学びもいよいよ最後の章第4章に入ります。その4章の一節をご覧ください。読みます。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折りよくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ここに町の門という言葉が出てきます。門というのはこれヘブライ語でシャアール、今までルツ記にこの門という言葉は出てこなかったんですけれども、この第4章の前半だけで3回も出てまいります。厳密に申しますと4章の一節、町の門のところへという、このところへというのは実はなくて、原文ではボアズが町の門へ登って行って座るととなっております。私たちは門というふうに聞きますと、これは玄関のこと、その扉、こう観音開きのね、開くような扉や武家屋敷の門なんかを思い起こしますね。でも当時の人たちというのは、特に聖書の時代はですね、門っていう、門と聞く単に扉だけを指していたのではありませんね。当時の町というのは、こう城壁、敵がね、攻め込まないように、こう城壁でずっと囲まれているわけで、その中に、まあ住んでいて、郊外にはその町の外には畑とかがあるわけなんですけれども、その城壁の、まあ、攻めてこられないようにしっかりとした城壁があって、そしてその出入り口が門ですよね。それは同じなんですね。まあガラガラっとこう開く、抱いたり、こう木製の門でこう倒したりしてね、開いたりする、そういう門なんですけれども、ただ例えばですね、戦う、その敵が攻めてきたり、あるいはその戦いから出ていこうとするときに、その門から出ていくんですが、その門の内側、つまり城壁の町の中には、戦いに出ようとするとそこに兵隊がこう整列して、そして、号令をかけられて、そして出ていくわけです。そこに整列をするという、その空間というか空き地っていうものが当然必要になるんですね。そして町の人たちが例えば出ていく、戦いに出ていくならばですね、こう頑張ってねとか応援しながら、こう整列を組んでガーッと出ていくわけですよね。出兵をしていくわけです。で、したがってその門の中には、中側っていうか、そこにはある程度の広い空き地が必要になってなるわけです。またそういうふうに作られているんです。で、普段はそこは例えば市場、マーケットで、そこで物々交換したり、物の売り買いをしたりする、そういう広場、まさにプラーカ、広場ができるんですね、があるんです。そしてそこで、まあ、兵隊が成立したり、あるいはこう人々がそこでいろんなことを話し合ったりするわけです。公の集会とか会合も、その門のすぐ内側だから、ここでいう町の門っていうのは、その門そのものよりも、その門のに関わる、その広場ですよね。今でもヨーロッパの古い町ではそのようになっていますね。で、そこで、まあ、大きなその広場で集まってですね、町の人たちがみんなでこう話し合ったり、会議をしたり、選挙をしたり、あるいはその町で起こった問題についてですね、裁判をしたり、そういう場所、それが門の前のその広場なわけですよね。で、まさに今日の箇所で一節、ボアズが町の門のところへ登ってきて行って座るととあります。これはそのまさに門のその広場のところに、自分のなんていうのかな、ボアズの指定席があったんです。座る、門に座るっておかしいですよね。だから門のところへ登って行って、この広場に、あなたがここですよ、多分これボアズ、あるいはボアズの一族、家族の、まあ、代表者としての席が、まあ、そこにあったんだと考えられているんですけども、そういう、まあ、今で言えば例えば そこで会議が開かれるわけですから、まあ、上尾市で言うならば上尾の市議会議員なんです。だから国会でもそうですけども、その席が決まってまして、でほら誰が出席したかっていうこの名札、あの黒いあの四角いのに白でこう名前が書いたりして、それをこう出席したら立てて、欠席したらこう倒したりして、でちゃんと誰が出ているかっていうのがすぐわかる。そういうものなんですね。席がちゃんと決まってて、あ、誰々さんは出てるねとかっていうことなんで、それは人数を確認するためでもあったわけで、だからボアズはそういう場所があったということは、逆に言うとある意味では町の大事なことを決める、そういう責任を持っている人物の一人、まあその家族の代表とも言ってもいいし、まあそういう評決や裁判に意見を言ったりするそういう顔役の一人であったというふうにも考えることができます。でそこにたまたまボアズが話していた党の親戚の人が通り過ぎようとしたんだ。党の親戚の人というのは、これは前のこのルツキの第3章に出てきて、ナオミさんに最も近い親戚で、本当はこの人が一番ナオミの面倒を見なければいけない、そういう責任のある人だったわけですよね。ボアズはその次2番目だったわけなんです。でその人が通り過ぎようとしたと、で引き返してここにお座りくださいって、まあ、お話をしたり、これはもうまさに4章のその一節の最初のところに交渉という題名がついてありますように、ここでちょっとまあ何ちかな、裁定って言います、裁きですよね、評定って言いますか、まあそういうことをこれからしようとしているわけなんです。でただここでまず注意をしなければいけないのがですね、一節のボアズが町の門のところへ登っていって座ると、折りよくボアズが話している党の親戚の人が通り過ぎをした。たまたまそのちゃんとね、ボアズはその町の人たちとちょっとこのナオミとルスのことについて相談していこうかと思ったかもしれませんよね。だからそこにちょうどその党の親戚の人、一番責任のある人が折りよく通り過ぎた。これこんなに偶然があるのかと。まさにルツキの第2章のところにも、ルツが落ち穂拾いをいる拾うっていう時に、2章の3節でルツは出かけていき、借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち穂を拾ったが、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑であった。ボアズの所有にね、のする畑に導かれたんだっていう、これたまたま、あるいは4章の1節折りよくとか、これは偶然だっていうふうに、まあ、一応翻訳としてはそうなっているんですが、も私たちはこれは神様の導きだと、そうナオミもそう捉えていたと思う。なんでそんなそんなに偶然が起こるのか、これはもう神様がそういうふうに導かれたとしか思えない。ある意味では神様のゴーサインって言いますか、今だっていう形で奇跡的なね、出会いであったと言ってもいいと思います。で、引き返してきて座ってもらったわけです。話をしようよと。二節。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座ったと。これは商人、今から話をする、その話を聞いてもらって、そしてそう意見を言ってもらってもいいですし、また決まったことに対する証人ですね、証言者、まあ分かった、ちゃんと聞いたよっていう、ここに長老という、これは実は我々の教会の長老さんというよりは、ここは文字通りですね、長く生きてきた年配の方、年長者という意味と考えていただいていいと思います。この長老という言葉、これ複数形でゼーケニームというヘブライ語の言葉なんですが、これはこの言葉はもともとはザーカンという言葉から来ています。ザーカンというのはヒゲですね、口ヒゲとか顎ヒゲ、これをザーカンと言います。だからこう長い立派なヒゲをこう生やしている、これが長老なんです。そういう人が長老だから、今のアゲウ合同協会にはその意味で長老さんはいないんですね。ヒゲを生やした人はいません。前の広島協会には若林長老、 という本当に立派なひげを生やした長老さんがおられまして、まあ、あれこそ長老さんだと思いますけれども、まあ、とにかくその年長者をわざわざ10名あのボアズは連れてくるんですね。お願いをして、そしてここに座って、まあ、証言者証人となってくださいっていうわけです。で、これから話し合うナオミやルツのことで証言者になってもらいたいと思ったんですね。まあ、本来はですね、あの証言者というのは2人もしくは3人でよかったんですね。2人または3人の証言者があれば、それはあの確定するって言いますか、そうだったっていう本当だってことになるんですけども、10人も用意するっていうのはここにボアズの並々ならぬ思いが現れているのではないかと考えられますね。で、3節。ボアズはその親戚の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミが、私たちの一族エリメレクの所有する畑を手放そうとしています。私たちの一族と言っていますから、ボアズとその親戚の人も含めて、一族が本来は所有している、その、まあ、それぞれの、家族がね、分け持っているような、そういう畑なんですね。で、それをしかし手放そうとする、していると。もしこれが一族以外のものに渡ってしまったならば、その場所がですね、自分たちの一族の畑でなくなるわけですよね。だから買わなきゃいけないってことなんです。買い取、その一族のものが買い取らなきゃいけない。4節。それで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たせないのでしたら、私にそう言ってください。それなら私が考えます。責任を負っている人はあなたの他になく、私はその次のものですから。そう、まあ、いわば提案をするわけですよね。まあ、ここで、ナオミが畑、夫のエリメレクの所有する畑を手放そうとしていると。まあ、解説者の中には、これはボアズにナオミが相談していたんだという解説者もいるんですけれども、でもおそらくここは、ナオミはそんなことは言っておりませんから、これまでのところで。これはボアズが考えていたこと、つまりいずれナオミが何も仕事をしないで、このままの生活を続けていってしまうならば、いつか、その亡くなった夫の名義の畑、土地を手放さなければいけなくなるだろうと、そういうふうにボアズが考えていたと言ってよいと思います。ただ、ここからが、まあ、本論なんですけれども、その土地を買うだけだったらですね、まあ、一番、近しい親戚の誰かが、買うだけだったらいいわけですが、実際この責任のある人も4節の後半のところです。ボアズがそう言いましたら、それでは私がその責任を果たしましょうと彼が言ったですよね。だから、まあ、一族からそういう土地を売る人がいるなら、じゃあ私が買いますって、そういう私の一番責任ですからっていう、まあ、これはおそらくは、少々無理をしても買いましょうという感じではないかと思います。で、その答えについては、まあ、当時ユダヤ教っていうのは、イスラエルの人たちというのは、あんまりその自分の土地を売るっていうのは、よっぽどのことがないと、先祖代々の土地を売らないんですね。だから、売りに出るってことは珍しいこと。まあ逆に言うと、その土地を売るってことは恥ずかしいことなんですね。だから、まあ、この親戚の人も、じゃあちょっと無理をしても、まあでも自分の所有になるわけですから、土地になるわけですから、買います。まあ隣の土地であったかもしれませんしね、買いましょうということを言ったって言います。で、ボアズはしかし、そのことは多分分かってたわけですね。もう想定してたんです。多分同意するだろうと。そのことをボアズもちゃんと分かっていたんですね。で、その上で、その土地を買うってことはどういう意味があるのかっていうことをさらにこう答えるんです。問い、5節。ボアズは続けた。 あなたがナオミの手から二十歳を買い取るときには、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルツも引き取らなければなりません。個人の名をその修行の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行を損なうことになります。親族として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいませんか。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。って言うんです。これはですね、これはまずボアズは何を言ってるかというと、これ当時の、立法、旧約聖書の立法で、兄弟で、兄が結婚して、した人が、妻がいて、その二人の間に子供ができなくまま、お兄さんが死んだ時には、その兄弟の弟ですね、弟たちが、その死んだ兄の、嫁、妻を、もう一回結婚しなきゃいけないんだっていうのが当時の、決まりがあったわけですよね。そしてしかもですね、お兄さんの妻を、と結婚してできた子供は、でも、そのお兄さんのその土地を結局継ぐようになるんです。自分のその子供というよりは、お兄さんの土地を継ぐ子供となるために、これは、この親戚から言うと、お金を払って、これ、手放そうと、ナオミが手放そうとしている土地がありますよね。それを、お金を払って買いましたと。で、それで買えば自分のそれ、財産が増えたんですけども、ボアズが言うのは、亡くなった、エルメレクと本当ならばですね、本当ならば、ナオミを、妻にしなきゃいけないんですよ。本当ならばね。エリメレクが亡くなっているわけですから、そのナオミと結婚をして、その間に子供を生まれて、その子供にその買った土地を今度はいくつか、一部分なのかもしれませんけれども、全部なのかもしれませんが、それを今度はその息子に与えると、一応 血はつながっているわけですからね、そういうことなわけです。で、この場合しかしナオミはもう年齢がかなり上でしたので、この場合で言うならば、もう本当はその子供も全部二人とも亡くなっているわけですから、その子供の妻であったルツさんを結婚して、そしてその間に生まれた子供にその土地を分けなきゃいけないと。で、それは6節で言っているように、そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行というのが土地ですね、財産を、自分の財産を今度お金で出したと買って土地を今度分けなきゃいけない、ただであげなきゃいけないわけですから、損なうことになりますと。親族として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいません。そこまで責任を負うことは私はできかねますっていうのは、そうだろうなと私どもも思うわけですよね。どうでしょうか。でも実はですね、ここら辺が面白いんですが、彼は一番近い親戚だっていうふうに書いてありますけれども、兄弟ではないんです。エリメレクの兄弟ではなくて一族の人ですよね。これ正確に申しますと、当時のその立法法律によりますと、同じ兄弟だったらその妻をめとって子供をにその土地を与えなきゃいけないんだけれども、一番近い親戚っていうのは実際にはその兄弟ではない場合です、ないわけですから、実は法律上はそこまでしなくてよかったんです。彼にそんな義務は本当は法律上にはなかったんですね。これ嫌だって言ったとしても、そして土地だけ私は買いますって、ルツのことは知りませんっていうふうに言って、その生まれた男の子、子供を作ってね、それにまた土地を分けなきゃいけないと、それは私は知りませんと。私はナオミさんの土地だけ買いますっていうふうに言ってもよかったんです。それでも法律違反ではならなかったんです。だけど、 まあ、ボアズさんはそのことをちゃんと分かっていた上で、だから10人の長老をあらかじめ呼んでるんですよ。これ何をやってるかっていうと、法律上の義務、これからは免れている、このね、親戚の人は免れているかもしれないけれども、今身寄りのないナオミさん、夫も亡くなり、そして二人の子供さえ亡くして今帰ってきたナオミさん、そしてそのナオミさんを面倒見ようと、モアブの力ね、ついてきている、もうこれこそ身寄りのない外国、異邦人のこの女性のルツさん、そういう状態の人たちはですね、あなた何もこの二人の人たちに対して責任を感じないんですかっていうのは、まさに一番近い親戚のあなたがこの二人にどうして力を貸してあげられないんですか、つまり道義的責任を彼に問うているんです。だから12人みんなの前で、公の門のその広場でわざわざ出てきて、そして彼を呼び止めて、そしてそこの10人の少なくとも10人の人たちに聞かせているんですよ。これ個人的にですね、内々に、いや実はこういう状況であなた土地買うって言ったら、買うよって言ってですね、そしてじゃあリツさん、いやそんなこと俺法律に書かれてないからちゃんと決められ、俺そんなことしたくないよっていうふうに、土地だけ買うよっていうふうに言い逃れることができるんです。だけどこの場合はみんな周りにいるわけですよね。そしてみんながそうだそうだと、道義的責任なんですよ。あんなに厳しい状況にあるナオミさん、そして、身寄りのないモアブの女性ルツさんを全然その捨てておいてですね、ただ土地だけ買って、それであとは何もしないのかっていう、そういう周りからのね、まさに道義的な責任ということを、だから彼はもちろん修行を損なうことにもなるという理由もして、そういう理由を持って、自分は責任をあなたがやってくれないかって、自分はそういう責任があるかもしれないけれども、この責任をあなたに譲りますっていう、と逆に言うならば、これはボアズがそこまで実は考えていた、ボアズがそこまで計算してその10人の長老さんを呼び、そしてその町の門の広場のところでわざわざ公に彼と話をしていることの意味なんですよね。どうでしょうか。五節のあなたがナオミの手から畑地を買い取るって、これカーナーっていう言葉なんですね。実は亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルツも引き取る、これも実はカーナー、買い取ると同じ言葉が使われています。ちょっと嫌ですよね。なんかでもただ外国のその女性を、まあ、いわば奴隷のように、カーナー、買い取るわけですよ。で逆に言うとね、これ結婚しろと言ってないっていうことなんですね。結婚しろと言ってないんです。モアズは異国の女性をある意味で奴隷として買い取りなさいって言うんです。でこれさらに出資お金が出ちゃうんですね。奴隷として買い取らなきゃいけない。しかもその買い取った女性と結婚したら、その間に生まれた男の子についてはエリメレクのそういう土地を今度は分けなきゃ土地を作らなきゃいけない。それはまあナオミから買った土地を直接移さなくてもいいんですよね。どっか自分の土地の一部をそのルツとの間にできたこの男の子がいたら、そこにこう与えなきゃいけないわけなんですけれども、それはそれどちらにしても土地を買い、ルツを引き取り、そしてさらに生まれた子には自分の土地を分けなきゃいけないっていうことなわけで、これはやっぱ非常に厳しいって言いますか、なかなかできないって言うんですよ。ですからあなたが代わりにしてくださいと言ってその権利を譲るわけですよね。そしてその時のその時代のその権利の譲渡の仕方が面白いですよね。靴をこう履物を脱いで相手に渡すっていう7節。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって、 一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人はどうぞあなたがその人をお引き取りくださいとボアズに言って履物を脱いだ。面白い一つの儀式をするわけなんですね。なるほどなと思います。どうでしょうか。私はこの箇所読んでて、ボアズという人は本当によく賢いって言いますか、よく考えてこれをしているんだなっていうことが改めて分かりました。でもう一つね、今日の箇所で面白いのは、この町の人たちが見ている間で、前でこの親戚の人は自分の責任をボアズにこう靴を脱いで渡したわけなん、渡したわけなんですけれども、聖書ってすごいなと思うのは、実はこの男性の名前が記されていないんです。書かれていないんです。例えば一節は、当の親戚の人が通り過ぎようとした。6節、すると親戚の人は言った。だってここ名前あったっていいでしょ。だけど名前がわざと残されていないんですよね。実はちょっとややこしい話になりますけれども、一節の、ボアズの言葉があるんですが、通り過ぎようとした時に引き返してここにお座りくださいって聖書は新教では訳しておりますが、これ原文では来てください、そして座ってください、ここに、そしてその後にペロンアルモーニーという、これヘブライ語の言葉が出てくるんです。これボアズがその人に対してこう呼びかけている言葉なんですけれども、これ新教大訳はこれ全く省略をしております。これなぜかっていうとですね、このペロンアルモーニーっていう、これ名前じゃないんです。名前じゃなくて、日本語で訳しますとですね、七しのゴンベイさんっていう、なんて言ったらいいのかな、名前のない人よみたいな、そういう呼びかけの言葉なんです。そんなことをね、ボアズは言うはずがないじゃないですか。ボアズは親戚の人の名前知ってたはずなんです。ボアズはちゃんとここではきっとその人の名前誰々さんって言って、そして来て、そしてここに座ってくださいって、そういうふうに言ってるはずなんだけれども、後から多分ね、後々聖書をこうして編纂して、このルツキをここに置いた人が靴を脱い、つまり自分の責任を取らなかった人の名前をわざと落としてるんですと考えることが一つできるんです。わざとこの聖書に名前を残さなかったんです。あるいはもう少し違う解説者の考え方で言うと、その男性の家族や親戚が後になってね、申し訳ない、かっこ悪いから名前を外してくれと、要は汚名なわけですよ。本当は自分が責任を取るべきだったのに、その責任をボアズに渡した、で靴を脱がされたものっていうふうに言われるんですけど、そういうので名前を残さないでほしいと言われて残さなくなっているのか、あるいはいいにしろ悪いにしろ名前が残るっていうことは聖書ですからね、そこに名前を残すってことは、これはこんな不名誉な、こんな人物は名前をあえて落としたとも考えられる。いろんなことが考えられるんですね。で非常に面白いところだなと。名前を書かないってことは一つの、なったりのかな、裁きなんですね。罰と言ってもいいかもしれません。で最後9節、ボアズはそこで、長老とすべての民に言った。あなた方は今日、私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその修行の土地に再興するため、また個人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったんです。でちゃんとボアブは妻としますと、ルツを引き取って妻としますというふうに、そういうふうに言ってますよね。結婚しますと、もうこれ結婚宣言でもあります。そしてまた門という言葉が出てまいりました。個人の名が一族や郷里の門から耐えてしまわない。なんか門にね、耐えてしまうってなんか消されてしまうのかって、そういうことじゃなくて、先ほど申しました、ボアズはボアズの座る場所があったって、 ありますよね。エビメレクもエリメレクのその門の座る場所があったんだと考えられます。あるいはエリメレクのその一族の家族ですね。でそれがしかし子供が生まれなくなってしまって途切れてしまったら当然その家族っていうのはなくなっちゃうんですから、その門からそのエリメレクやそのエリメレクの家族の席っていうのが取られるっていう、でそうならないように個人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないように、私はルツとの間でその子供が生まれたらちゃんとメインメイクの土地っていうのを与えて、ちゃんと一族をずっと残しますよと、そういうことを言っているわけです。結局ボアズがナオミの土地をいずれ買うことになり、そしてルツと結婚することになった、めでたしめでたしということで、ルツもナオミも本当に良かったと、このことを聞いて感謝したことではないだろうかと、そう思います。ただし忘れてはいけないことは、これはボアズにとっても、つまりこのナオミの土地を買い、そしてルツと結婚し、そしてその生まれた子供にはエリメレクのその土地をこう分け、自分の土地を分けなきゃいけないわけですから、これはやっぱりこの親戚のもう一人の親戚がためらったように、まさに大変な、なんていうかな、負債っていうか、出費というもの、彼の財産を損なうということが、それをしなければ、しかし、ルツと結婚することができないわけですよね。でも彼はルツのためにこのことをするんですね。とってもこれは、男性としても、なるほどなと、すごいなっていうふうに思わせられる。本当にその人を大切にするためには自分が犠牲になっているわけですよね。彼は自分のいろいろ財産や自分自らを犠牲にしてルツをと結婚する。どうでしょうか。実は、今日最後にですね、今日の箇所で重要な言葉が出てまいります。それはどこかっていうと、4章の4節の、そこで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのならば、責任を果たす。この後も、もし責任を果たせないのでしたら、私が、責任を負っている人はあなたうんぬんと。あるいは7節にも、責任の履行や、6節、そこまで責任を負う。これ、すべて、元々の言葉はガールっていう言葉なんです。その責任を代わって引き受ける。一族のね、土地、ナオミがもう手放そうとする。それは一族から土地がなくなっちゃいますから、離れてしまいます。誰かの他の民族、一族に売っておう。だから私が代わってそれを買い上げる。前の教会訳はこのガールっていう言葉をあがなうと訳していました。だから4節の、それで私の考えを見に入れたいと思ったので、もしあなたがあがなうおつもりがあるのでしたら買い取ってください、もしあがなわないのでしたら私にそう言ってくださいと、そういうふうに訳してありました。でこのガール、あがなうというのがまさにイエス様の十字架の罪のあがないっていう言葉のまさに元になった言葉の一つなんですね。代わって人何できない、払うことができない、それを代わりにイエス様が払ってくださった、買い取ってくださった、それが十字架だっていうことなんですね。私どもの罪のゆえに、本当は私たちがその罪のゆえに与えられる罰があるのにね、その罰を、罪とその罰を私たちの代わりに、イエス・キリストが本当に自分の責任として果たす。自分の身に引き受けて、それを十字架の上で、この自らの命を犠牲にして、ボアズがその財産を犠牲にして、自分を犠牲にして、ナオミやルツをまさに助けたように、イエス様は自らの命を犠牲にして私たちを買い取ってください、罪からあがなってくださったんだ。まさにこのボアズはイエス様と実は通じるんですね。 ボアズはイエス様と通じるんです。自分の犠牲にして本当に大切な人をあがなったんです。大切な人の負債や大切な人の罪や問題、いろんなことをあがなった主イエスキリストが、それはキリストの愛なんだ。だからイエス様とつながっているんだ。ナオミもルツもそのことを本当に感謝したでしょうし、ボアズがこの自分を犠牲にしてね、その責任を果たした。そして今日のもう一つの大事なことは、その長老の10人とか、それからその周りにいた人たちは、まさにもうボアズがこのあがなった行為の証人となったんだ、証言者となったんだ。このガールすること、あがなうことを証言者となったんだ。それは今日の使徒言行録第26章の15節16節を読みました。これはもう読みませんけれども、パウロがね、クリスチャンにされたのは主イエスキリスト の伝道の奉仕のためなんだと言われました。もう一つあるのは、その奉仕と証人として、クリスチャンにされたんだ、ユダヤ教徒からクリスチャンにされたんだってことを言ってるのが、自ら言ってるのは使徒言行録のこの26章のところなんですね。それは私たちにも通じるのでありまして、私たちの罪を許し、そして我々の罪を洗い清めてくださったあの十字架によって我々の罪が許された、そのことをしてくださったことの私たちは証人になるんだ、証人、そうして私たちを救い出してくださったんだ。自分たちがなんか一生懸命ね、すごいって言われるような業績や仕事、良い技をしなければいけないのではなくて、主イエスキリストの奉仕者として、そして特に証言者として生きていくんだ。神の御業を自らの体験を持って、私もそうであった。私がそういうふうに救われたんだということを、人々に伝道していく証言者として生きていくことこそクリスチャンとしての務めなんだよと言われているように思います。一番最初に申しました、たまたまそのボアズが町の門のところに行った時に、たまたまその親戚の人が折りよく来たとかね、あるいはナオミがルツがその行った畑がたまたまボアズの畑だったとか、それは最初偶然っていうふうに書いてあるかもしれませんけど、でもそこにキリストの神様の奇跡があるんだ、そうそこに見ていく、そう、そしてそのことを証言していくことが、私たちとっても大事なイエス様から託されていることではないかと思います。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまたルツ記を読むことができて感謝です。ルツ記を通して、あなたが私たちに与えてくださっている、本当に犠牲、愛を、そのためにあなたはこの地上に来てくださったんだ。クリスマスを迎えようとしております。この感謝を持って受け止めることができますように、そして私たちが生かされていることを、あがなわれ、あなたによって買い取られた、そういう存在であることを、主よ、また深くこの時思うので、感謝に生きるものとしてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。